はい、それでは2部、やっていきたいと思いますが、今ね、ちょっとね、重要なことに気づきまして、いつもミニ番組ね、1週間で1部と2部にそれぞれ1本ずつという形で2つ、やってもらってるね、わけなんですけれども、まあ、今回4つ、やるわけですよね。で、いつも2つなんですけども、ジングルが足りない。音楽が足りない。いつも、だから、結局、ミニ番組の最初と最後に1個ずつ音楽入れてるので、まあ、二番組で四つあればよかったんですけれども、今回だから四の二倍で八、本当は必要なんですけども、八個もない。で、今更探してくるのめんどくさいから、音楽は使い回しで やっていこうかなと思ってますが、じゃあ、ちゃちゃと、ね、行きたいので、次のミニ番組行ってみたいと思います。次どうしようかな。北松くんにしようか。北松くんの毛穴が9、聞いていただきたいと思います。どうぞ。
はいどうも、北松門左衛門の毛穴が Q の時間でございますけども、いやー、まあ今回でね、ラジオ徒歩2分が最終回を迎えるということでね、7年ですか、まあ長かったなと思いますけどもね、まあ何ですか、初めてこのねラジオ徒歩2分の存在を知ったのが、まあ何ですかね、まあ3人でね、柏木さんとヌタさんと北松で3人で東京行って、その時にまあね、あの2人がマイクを探してたということからね、なんかやるんだろうなと思ってて、でまあそのね、何ヶ月後とかにヌタさんの家に行ったところ、収録をすると言い出してね、実はやってるんだっつって、収録するっつって、それを後ろで見てたような気がしますね。そっから結構ね楽しみに聞いてて、まあ最近もね、本当に近況報告じゃないですけどもね、まあ何やってんのかなって、他のメンバー何やってんのかなといった意味でね、聞いてたりもしましたけども、まあそれも今回で終わりということでね、本当に今までありがとうございましたといったところでございますけどもね、まあ本当にいろいろあるね、話したいことってのは。まあまず AKB ね、大組閣をやったでしょう。大組閣。あれダメだ。ダメだあれ。もうダメだ AKB は。なんでね、生駒ちゃん、SKE に入れちゃうのかな。ライバルでしょう、乃木坂は、というとこですよ。本当にライバルってずっとやってきてね。なんとかこう距離を保ってね、やってきたわけですよ。一緒に出演したりもしましたけども。距離を保ってちゃんとライバル、まあライバルって言っていいのかどうかわかんないですけどもね、まあ別のものとしてやってきたのがもう SKE と乃木坂兼任、松井玲奈さん、そして生駒ちゃん、この二人兼任ですよね。ダメだと思って、これダメだって思いましたよ。本当に何したいんだろうね AKB は。本当にもうね、それぞれのグループを独立させてくれって思いますね。本当にだからもう最近ダメだって思ってます。で、まあね、こんなこんなでね、ちょっと AKB への興味もね、薄れてきたところでね、すごい楽しいことがありまして、先日ね、仙台、まあ友達が住んでる仙台に行ってきたんですよ。で、まあ男3人で、まあその友達ん家泊まって飲んで、で、次の日仙台市観光しようと。まあ観光っていうかショッピングだったりね、街ってちょっと遊ぼうということでね、遊んできたんですけどもね、ちょっと新しいとこに行ってみようということで、ストリップ行ってきまして、ね、ストリップわかりますか？ね、ステージの上で女性がね、脱いでくストリップ行ってきまして、でまあね、本当に、まあ入場料が4000円で、その時、なんか早割りみたいなので、開演前に行けば、1000円オフということで、本来5000円の入場料が4000円で入れたと。で、大体1回公演に、女性が5人出演して、で、1人大体30分、合計で大体、3時間弱のステージがあるということでね、まあ見に行く前はね、 3時間ちょっと長えなっつって、まあでも途中で出りゃいいじゃんって、飽きたら出りゃいいじゃんっつって行ったわけですよ、ストリップ。もう楽しくてあっという間の3時間ということでね、本当にね楽しかったな。んで、まあストリップね、どういうイメージをお持ちでしょうか皆さんね。なんかちょっとムーディーな音楽に合わせて女性が踊って脱いでいくと言って、これがね、まあ北松がストリップ見に行く前に持ってたイメージなんですけども、まあ覆りますね、イメージが覆る。あのね、まあまあかっこいい音楽、ちょっとね、まあ何ですか、その一人当たりの流れを言っていきますとね、バーッと出てきて踊るわけですよ、音楽に合わせて。でまあこの音楽がまあいろいろあるんですよね、本当にかっこいい系のダンスをやる人もいれば、もう萌え萌えのアニソンみたいな、もうちょっと僕は何の曲だったかわかんないんですけども、萌え萌えのアニソンでやる子もいればね、本当にしっとりとした曲でやる子もいればということでね、本当に聞き覚えのある曲、まあ HY の365日でしたっけね、そういう曲だったり、まあね、いろいろありましたけども、あとワンオクロックとかねやってましたけども、楽しいんですよね、その飽きさせないというか、一人一人の個性が出るステージがあって、本当に萌え萌えで、ダッフィーちゃんのぬいぐるみ使ってた子もいましたね。で本当にかっこよくて、プロのダンサーかっていうぐらい踊り上手い人もいて、でもね、だからその何ですか、エロいものとして、まあ、見に行こうっていう気持ち半分ね、芸術的なものを見に行こうという気持ち半分で言っていたんですけども、結構芸術色の強いというかね、おちんちんがちょっとね大きくなるような、ことも少なくってですね、本当にエロいんですけども、本当に楽しくて、ぜひね今度またみんなで行きたいなと言ってるわけですけども、今日収録しているのが2月の28日、現在昼3時半ですけども、4時ですか、もう4時を回るとこですけども、今日の深夜バスで東京の方にね、また友達と遊びに行こうということでね、東京のストリップ行こうかなって、行こうぜっつって言ってるとこですよ、本当にね。1日で何人の女性のね、おっぱいとあんなとこやこんなところを見たかというとこですよね。まあ彼女ね、彼女に見せてくれっつってもね、まあおっぱいは見ますよ、でも下の方を彼女に見せてくれっつっても嫌だって言われますからね、大体嫌だって言われますから、そこをねじっくり見れるというのは本当にね、何ですか、非現実的というか、楽しいですね。でまあストリップ劇場にもよるんですけども、その踊り子さん一人終わるごとにその子の写真をねポラロイド撮影ができるというので、まあだいたいね、そのポラロイド撮影1回1000円なんですけども、僕らが行った日はその撮影券、ポラ券っていうんですけどもね、まあ、ポラ券が1枚ついてまして、タダで1回撮れるということでね、本当に。で結構なんですか、その撮るだけじゃないんですよね、もうその踊り子さんとおしゃべりしながら、結構長いことおしゃべりして、あどっから来たのなんつって、あーっつって、わーっつって、でまあ僕はねすごいダンスの上手くってかっこいい感じの女性のすごい行ったんですね、30半ばぐらいの女性でしたね。そしたらすごい気さくでね、つって、初めてなのつって、はい、つって。で、まあ、どうする?一緒に撮る?みたいな。まあ、他の人はね、他のお客さんはもうみんな、踊り子さんだけをね、撮ってたわけですよ。踊り子さんのワンショット。で、まあ、本当に僕はね、お、一緒に撮る?みたいな。言われたんで、はい、一緒に、つって。でも僕がそのステージのちょっとしたところに座って、でその女性が僕の膝ね、このももの上にこう足をバッつって絡めてきて、 全裸で、僕厚着で、冬でしたんでね、もう厚着ですよ、本当に真冬の格好して、その隣でね、全裸の女性が M 字開脚して、で、僕ピースして、で、まあ友達に撮ってもらったんですけどね、一緒に行った友達に、うん、その踊り子さんが、じゃあ君撮ってよ、みたいな、友達指名して、撮ってもらって、で、今その写真が手元にあるんですけども、まあいいですね、なんですか。また行きたいなと思っておりますよ。っていうわけでね、こんな感じでね、どうしてもストリップのことを話したかったので、ちょっと最終回っぽくない、放送になってしまいましたけどもね、こんな感じでよろしいでしょうか。ね、10分喋りましたけども、これで一旦はお別れと。なんか、勝手にミニ番組アップしてくださいみたいなこともあるみたいですけどもね、なかなかね、この強制力がないと、やらないんじゃないかなと思ってますんでね。まあ、やる、まあ期待しないでいてくださいというところで、一旦はここでお別れということでね、本当に7年間、キャナー Q は5年ぐらいやったのかな。ちょっと最初の方は覚えてないですけども、こんな放送にね、お付き合いいただき、本当にありがとうございました。お元気で。
はい、北松君ありがとうございました。まあ、AKB のことはね、僕は、組閣内容は全く知らないので、まあ、北松君もどうやら放り投げたっぽいので、触れないでおきますけれども、もう最終回なんてどうでもいいね。もっとね、なんだろう、10分間じゃ足りなかったストリップの話、もっと聞きたかったよね。まあ、箱がどれくらいの箱なのかっていうのと、お客さんっているのかね、どれくらいいるのかね、客層とか。若いんじゃない？結局僕らの年代でストリップ行くってなると。なんか、イメージとしてはさ、おっさんがさ、言ってる、小汚いおっさんが言ってるようなイメージあるけど、実際どうなのかとか、まあ、その踊り子さんがね、何人かいたっていう話でしたけども、一人が30いくつみたいな話してましたけども、他の人、どのくらいの歳なんだろうっていうのとかも気になりますし、ちょっといろいろね、詳しく知りたいところはありましたね。近いうちに飲みに行って、がっつり聞いて、そして北松くんが撮ったっていう写真、それもね、見せてもらわなきゃならないかなと。で、その写真をなんとかして、北松くんの彼女に見せてやりたいなっていう、ことは思いますけれども。なんだろう、北松くん、まあ、僕、北松くんが、ミニ番組を始めたきっかけってよく覚えてないんですよ。完全に。とりあえず、なんか誘った、巻き込んだのは間違いないけれども、どうしてそうなったっていうところで、その、北松くんがラジオを聞いてたりするっていうイメージも全くなくて、で、実は聞いてたみたいな話もあるんですけれども、そのラジオ、のイメージが全くなかったもんですから、誘ってもどうなんだろうなっていうところはあったんですけども。まあ、言うても北松くん、小中同級生で、中学時代の中学2年3年かは同じクラスでしたけども、その当時ほとんど喋ったことないですからね。で、大学入ってからちょっと一回飲み会一緒になって、そこからちょっと仲良くなってっていうところでは、あったんですけれども、まあ、よく参加してくれたなということを思いますし、変態性、な、すごく、あら、北松くんってこんな人だったんだっていう、普段からは全くそうは思えない。黙っていればただのイケメンですからね。ただのっていう言い方もおかしいけど、イケメンですから、それがね、ここまでの、なんていうの、変態性と心の闇を抱えているんだなっていうことを知ったのは、このラジオ特に、そしてミニ番組、毛穴が9が原因だったのかなと。北松くんのイメージガラッと変わりましたからね。まあ、むしろ付き合いやすくなったところではあるんですけども。でも北松くん言ってましたね。そういや、そうでしたね。ラジオを始めた時、マイク買いに行ってたというか、マイクを探してたってのもありましたが、まあそれも後でちょっと振り返ってみましょうか。まあそんなわけで北松くんもね、長い間お付き合いいただいて本当に、ありがとうございました。なんでしょう、北松くんはしっかり頼めば何でもかんでも送ってきてくれたね。ありがたいなと思っております。じゃあ次、もう一個ミニ番組行きたいと思います。今度ナビQ、行ってみましょうか。ナビQの、こいつ番組名ちょこちょこ買い上がるからね、すぐ出てこないんですけど、ウィンディストリート。これ一番しっくりこないね、今までの。ということで、ナビQのウィンディストリートです。お聞きください。どうぞ。
はい、どうも、ナビキューのウィンディーストリートです。というわけでね、ついに、ラジオトフニック君がね、最終回を迎えるということで、一応、このミニ番組も、最終回を迎えるということになりまして、どんくらいやったんですかね、このミニ番組自体が。どれくらいやったのかを全く覚えてないんですけど、まあ、何回やったんですかね。ある意味月に1回やってたわけだから、ここ2年くらいは最低やってたと思うんで、まあまあ30回くらいはやったんじゃないか、最低30回はやったんじゃないかなと、思いますけど、そうですね、ラジオトフニック君の歴史的には何年間なんでしょうか。多分10年くらい。10年じゃないね。確か僕も最初、普通に参加してた時期がありましたから、あの時はまだ地元岩手にいたので、まあ最低でも8年前ですね。8年9年前からですから、長いですね。長い長い。ほんと長い。普通にラジオ番組やったら長寿番組ですからね。オールナイトニッポンだったら本当に長寿レベルですから、そう考えたらね、本当歴史の深い番組だ、なんじゃないかなと思いますね。そうですね、今、本当ネット番組、ネットラジオ番組いっぱいありまして、本当若手芸人の人とかもいっぱい、それぞれやってますけど、これ、ラジオトフニック始まった当初ってまだ全然、確かネットラジオもそんななかったくらいだと思うんですよね。むしろまだインターネットがそんな、確立してないぐらいの時ですから、それからやってるって考えたら本当ね、時代を先取っていた、この番組だったんじゃないかなと思いますね。やってたかな、はがき職人界隈の方はやってたのかな、これやってた時に、これ始まった時にね、やってたかな。まあまあそう考えたらね、なんだろう、ある意味ラジオが最先端を言っていたみたいな感じですよね。今ある意味ニコ生とかね、ユーストリームとか、もうネット番組が当たり前になってきた時代になってますけど、ある意味この番組もネット番組ですからね、映像がないネット番組先取ってましたね。あれから始まってからね、この番組もね、ほんと長いなぁと。僕的な思い出としては、あんまりないですけどね。むしろこのミニ番組自体の思い出もあまり、ないということで、ほんとね、普段があることをただただ喋ってただけで、むしろね、なんか同じ話題を何回もしたような、記憶がありますけど。でもね、ある意味ね、ここ数年は僕の、遍歴というかね、この、移り変わりが結構見られた、成長が見られた、ミニ番組になってたんじゃないかなと思いましてね。いや、ほんとね、成長という、ある意味ね、この番組に関わっていたみんなが成長した結果終わるという、ある意味ね、ほんといい意味での卒業ですよね。不祥事があったわけでもない。誰が逮捕されては、されたわけでもないけど、番組が終わる。っていうのは、これある意味健全な、一番健全な、ね、形だと思って、なんだろうね、あまりにも健全な終わり方すぎて、言葉が見、ね、なんか、お別れの言葉的なものも、あんまり見つからないですけど、なんだろうな、思い出的なのを喋ることもない。今後についても喋ることがない。ラジオの最終回ってどんな感じでしたかね。基本なんか泣く方が多いですよね。そのなんか番組に寄せられたメール読んで、思い出してなんか泣くっていうのは、ねえ。特にこの番組メールもあんま来なかったですから、そうですね。泣くところもなく、なんかね、本当いいね、このラジオ東方2分の最終回ということで、笑顔でね、終われたらいいなということで、 短めで5分で。というわけで、数年間、まず、このナビキューのウィンディストリート、前のタイトルハットトリッカーでしたけど、このミニ番組をお聞きくださってありがとうございました。そして、ラジオトコ2分をお聞きくださった皆さんもありがとうございました。そして、ラジオトコ2分にかかった皆さん、お疲れ様でした。というわけで、ナビキューのミニ番組でした。
はい、ナビキューどうもありがとうございました。まあ、なんて言うんですかね。もう最終回ですよ。ミニ番組送ってきてくださいよ。ってメールした段階から分かったんですけども、ナビキュー困ってましたね。聞いててニヤニヤが止まらない。多分このニヤニヤがあるのは僕だけだと思うんですけども。多分ね、まあ本人も言ってましたけども、あいつね、このラジオ徒歩2分に思い入れさっぱりないのよ。こう言っちゃなんだけども。刺してないはずなんだ。っていうのも本当に無理やり巻き込んだ形で、なんかこう、ミニ番組やる。うん、じゃあ、もうついでに鍋キューにもやらせっか、みたいな感じで、やらせたので、まあ、刺して思い出もないはずなんで、うん。乗り気じゃないしね、多分。まあ、そんな中でこうやって最終回、こんな最終回ですってやらせて、何喋るのかなと思ったら、すげえ困って、ね、まあ、予想通りのことを返してくれましたけれども。まあ、言うてもこのラジオ徒歩2分、鍋キューいなきゃ始まってなかったと言いますか、ナベキューが僕にラジオっていうね、暗黒への道、闇の扉を教えてくだれ上がったわけでね。うん、まあ、もともと、何回も喋ってますけど、もともとユズ、この曲、ユズっていうアーティストがいいんだよって、僕がそこでユズでドハマりして、いや、ラジオ、オールナイトニッポンっていうのをやっててねっていうところで僕は、オールナイトニッポン、ラジオっていうものに初めて触れると。で、当時僕は、もう常に野球中継が終わったら寝るみたいな感じで、その時野球って9時半までは大体延長してたんで、9時半まで見て、風呂入って10時には寝るみたいな生活だったんですけれども、ゆずのオールナイトニッポンスーパー、その当時はね。で、IBC、岩手の放送局でネットしてなかったものですから、親父のね、すんごい古い携帯ラジオ。もうとてつもなく古いやつ、今もうないんだけど、その古いラジオを借りてですね、いやで、なんとか電波調整して、聞いてた。もうすんげえ眠いんですよ。1242の電波をね、探して。もう普段10時に寝てたような人間だから、すごく眠くて。その中でも頑張って聞いて面白いなぁと思ったりしてですね。まあ、そっからさすがに寝ちゃう日もあるんで、ラジオ録音できるラジカセみたいなのを買って、で、オートリバース機能が欲しいみたいなね。カセットテープですから、そんなことを思いながらね、やってたわけなんですけれども。まあ、そんなわけでね、ラジオ好きになったのはナベキューが原因ですので、こうやってネットラジオで喋ってるのもある意味ナベキューのせいと。なので、ナベキューがね、こんな困った感じになったらもう自業自得ということでね、勘弁していただきたいなと思いますけれども。まあ、ここまでね、聞いていただいてもわかると思うんですが、まあ、この後3部かな。で、ヌタさんのミニ番組を聞いてもらえば、わかると。まあ、みんなそんな感じなんだろうなってわかると思うんですけども、ミニ番組多分あいつら更新しないんだよ。で、かといって僕が更新するとも限らないんだけど、ただね、やっぱ北松くんは独特の感じあるし、ナベキューはこの、ラジオ等にミニ番組ね、やってる間に、プロの放送作家になりましたので、まあその話せないこともいろいろあるだろうし、てか実は僕の中でこいつ喋って大丈夫なのかなって思ってた、ナベキューのこと。ある意味ね、業界の話なので、誰も聞いてないとはいえ、一応これね、ネット上に流れて全世界で聞けるような状況になってるので、こいつ大丈夫なのかなと思ってたんですけども、まあそれでも喋ったんだよね。本当ナベキューとはね、連絡を取り合うことはないので、ぜひともね、緊急報告も兼ねて更新してほしいところ、ではあるんですけども、実はね、ナベキューとは昔、ちらっと二人で番組やったこともあったりしてね。多分、ラジオ徒歩2分の特別編なんかでもやったんだよ。放送すげえ面白かったイメージあるんだけど、さらに、二人で、流言ヒゴストレインデマのこじつけっていうサイトを作りましてですね、まあ、こちらのサイトの方、まだ残ってると思うんで、流言ヒゴストレイン、まあ、流言ヒゴって四文字熟語です。四字熟語ですけども、まあ、あれかな徒歩2分のホームページにリンク貼ってあるかもしれませんが、流言ヒゴストレインデマのこじつけ、まあ、略してデマこじですけれども、こちらの方は、あれ、ブログで、まずブログで、岩手の観光名所を紹介するんです。まあ、基本岩手を紹介するサイトだったんですけども、岩手の観光名所を紹介して、で、これの担当が僕が、ひたすら資料集め。 こうこうこうでこういうのがあって、こういう、こうこうでっていうのを全部鍋球に送りつけまして、で、鍋球がそこから面白おかしく、鍋球と僕の、コメント、会話風に紹介文をまとめるっていうね。明らかに負担は鍋球に強いがあるっていう。で、それをまとめたのを僕がもらって、チェックですよね。誤字脱字のチェックとかをして、で、さらにアップするっていう作業をしてたわけなんですけども、まだ残ってるんでね、ちょっとね、これ、まあ一応自分のサイトというか、ではあるんですが、鍋球書いたものなんですけども、面白いですよ。ああ、さすが作家になる人間だなっていうことは思います。正直ね。あんま褒めたくないけど。なのでちょっとリンクから飛んで見てほしいんですが、で、さらに、その、ブログを更新しまして、その更新して、例えば、小祝農場について更新、日記かブログを書きましたよってなった場合、その後鍋球と二人で集まって、その小祝農場について10分だったっけかな ?5 分だったっけかな。で、時間きっちり決めて喋るっていう、それについて。今度は自分たちの言葉で喋るっていうコーナーもやってて。で、本当に5分だか10分だか忘れたけど、きっちり。どんなに話がまとまらなくてもそこで切るっていうような形ですね。ちょっとした試みをしたことも、ありまして。うん、だから、楽しかったですね、あれもあれで。ただ、長続きはしなかったですけどね。もう一回また鍋球と二人で喋れる機会があれば喋りたいなと思いますが。ぜひとも、もしよろしければ、流言ヒンゴスリーにデマのこじつけ、何年前かはわかんないですけども、やってたので、それもぜひ聞いていただければなと思います。というわけで、2部、この辺にしたいかなと思います。じゃあ続き3部、残りはヌタさんですね。ということで、あと、まあ、残り30分というところになりました。これ生放送で言う感じだから。収録番組で言うことじゃないよね。まあ、とりあえず2部この辺にしまして、続きは3部でお送りします。